仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポーターの勝間です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは企業と経営の違いについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、今日はですね、まあ、いつもはい、いろんなテーマでお話しさせていただいてるんですけども、ちょっと抽象度を上げた大きな定義のお話というところで、ちょっとお伺いしていきたいなと思ってるんですけれども、
はい、
はい、仕組み経営の、まあ、一番大きなテーマというかメッセージとして、人依存から仕組み依存へというキャッチコピーがありますよね。
はい、
うん、まあ、これって、まあ、つまりもう一個 の伝えているような職人型ビジネスから企業家型ビジネスへっていうところだと思うんですけれども、
はい、
うん、よくね、職人型っていうと、なんか職人ってそんなに悪いのかっていうふうにね、思われて、ちょっと誤解を生みがちなんですけれども、うん、決してね、その職人が悪いというわけではなくて、
はい、
まあまあね、これね、これもまあ定義の話なんですけど、職人というものをどういう意味で扱っているかっていうところだと思うんですよね。
はい、
で、職人、いわゆる新しい技術とか、まあ、過去からこう脈々と受け継がれてきた匠的なのスキルというものが悪いということは言ってなくて、はい、
うん、
決まった仕事を繰り返すだけの作業者的な、まあ、仕事のスタイルというものが、はい、まあ、あまりよろしくはないんじゃないかというようなところですよね。
うん、そうですね。
はい、うん、経営者がそういう、まあ、決まったルーティン作業を繰り返すだけの職人的な仕事
はい、
をするんじゃなくて、もっと企業家的な仕事をしましょうというのが、はい、まあ、職人型ビジネスという表現、うん、企業家型ビジネスという表現をしていると思うんですけれども、
はい、
よくね、その職人と企業家って違いは言ってるんですが、一方で、はい、実は仕組み経営では3つの人格っていうのもあるじゃないですか。それが企業家、マネージャー、職人ということで、
はい、
なんかマネージャーっていう人格もまた出てくるんですけれども、
はいはいはい、
これのですね、前にね、はい、職人と起業家っていうのは分かるんですが、そのなんか中間となるんですかね、はい、このマネージャーという位置づけが、
はい、
ちょっと漠然としてるかなと思ったので、
うん
うん、改めてこの定義ということで、はい、まあ、今回のね、そのテーマである経営者としてですね、その起業と経営の違いとは何ぞやというところも、はい、なんか明確にできればなというふうに思ってるんですけども、
はい、あ、そうですね、
はい、いかがでしょうか。
はい、その最初の話で、うん、その職人のちょっと話からすると、
はい、
これちょっと前にメルマガでも書いた曲があるんですけど、初めの一本がそうで書いてあるその職人っていう言葉、
はい、
あれ元の英語で言うと、うん、テクニシャンっていう英語なんですよね。
テクニシャン、
はい、
うん、
どっちかっていうと日本でいういわゆる職人さんじゃなくて、
はい、
どっちかっていうとこう作業者とか今おっしゃったような、
うん、
あと専門家とかっていうそういう意味合いですよね。
はい、
だ日本でいういわゆる職人さんっていうのは匠なので、
うん、
これ英語にするとクラフツマンっていう言葉になるので、
言いますね、はい、クラフツマン、はい、
はい、だからちょっと違うんですよね、その意味合いが、
うん、
はい、なのでまあ、ちょっとその辺は今勝間さんがおっしゃったようにちょっと日本人の人が考える職人とはちょっと違った意味で使ってる、
うん、なので、まあ、仕組み経営で言ってる職人っていうのは本当、はい、なんていうんですかね、もう脈々とこう受け継がれていく自分のそのスキルに、
はいはい、
こう価値を置いた職人というようなイメージではなく、
はい、
ルーティン業務やってる、まあ、作業者、
うん、
とか決まったことをこう言われてそれをやっているっていうような方のイメージで考えればよろしいですかね。
はい、そうですね、はい、
うん、はい、
まあ、それがちょっと大前提としてあって、で3つの人格の話からすると、うん、まあ、本に書いてあるのは要はほとんどの中小企業の社長は職員の人格が7割ぐらい
7割、はい、
でマネージャーの人格が2割ぐらい、
うん、
で企業家が1割ぐらいっていうことですね。
はい、うん、
ただ成長するためにはそれを333ぐらいにしていかないと、
はい、
ダメだよねって話してるんですけど、
なるほど、その職人と、はい、そう起業家は分かるんですけど、
はい、
そのプロセスの途中のマネージャーですよね。
はいはいはい、
うん、それが何かっていうところだと思うんですけど、
あれよく見ていただくと、
うん、
職人っていうのは要は目の前の仕事をする人格じゃないですか。
はい。
はい、で、起業家は未来を作る。どういう会社にしようかなとか、はい、ビジョンを作る、
うん。
で、マネージャーの人格っていうのは実は仕組み作りなんですよね。だから仕組み作りっていうのは実はマネージャーの仕事っていう。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんです。人格的には。
へ、
だ起業家の人格が、こういう会社作りたいとか、こういう未来使いたいっていうことをまず発想するじゃないですか。
はい。
で、それを、その仕組みにしていくのがこのマネージャーっていう人格っていうイメージですかね。
は
い、
なるほど。
はい、
これ、まあいいですか、一人の中に、
はいはい、
その職人の人格、マネージャーの人格、起業家の人格、人格があるってことなんですか。
はい、そうですね、はい。ほうほう、だからよく勘違いされるのが、こう自分はこうなんかビジョン作ったりするのが得意なんで、
はい、
こうまあ、そういう仕組み作りとか苦手なんで、なんかそういう人が、うん、誰かいればいいかなみたいな、
そう思いますよね、
感じで思われるんですけど、ガーバーが言ってるのはそうじゃなくて、はい、これまあ社長に限らずどの人もあの3つの人格を、
はい、
あの自分の中に持ってるっていう
ことですね、はい、なるほど。
だからそこがどこがいろいろと濃く出てるかだけであって、
うん、
みんなそれを人格を持ってるという話です。
うん、それはもう意図しないと切り替わらないですよね、おそらく
だと思いますよね、うん、はい、うん、だから違った観点でその3つのあの違いを言うと、あの職人は焦点が今に当たっていると、
はい、
今の焦点で、起業家は焦点が未来で、実はマネージャーっていうのは焦点が過去に当たっていると。
おお、そうなんですね。
そうです、はい、過去にで起こったことをいろいろ処理したりとか、
はい、
するっていうのがこうマネージャーの人格、
あ、職人は今、起業家は未来、マネージャーは過去、はい、
そう
すごいやですね、バランスですね。
そうなんです、
うん、
でちょっとこれもあの日本の感覚とちょっと違うかなっていう思うのが、あのアメリカとかだと例えば自分で会社作るじゃないですか、記憶が、
はい、
でだんだん成長してくるとその経営者を雇うんですよね、
はい、
でそれの人にその仕組み作りみたいなことを中心的にやってもらうっていうことになるんですね、
うんうんう
ん、
はい、
だからそこの3つの人格でいうと、その起業家が雇った人が中心的にやるのがそのマネージャー的な人格なんですよね、
はい、あ、マネージャーってなんか、ね、日本的な感覚で言うと
中間管理職、
うん、はい、イメージがありますけど、
はい、
アメリカで言うと社長も、まあ、マネージャーのポジションということなんですか。
そうですね、そんなイメージですね、まあ、雇われ社長みたいな感じですかね、はい
はい、
だからそこってちょっと違うんですよね、やっぱり立場が、うん、
はい、なるほど。となるとなんか薄、ぼんやりと今日のテーマである企業と経営の違いっていうのが、はい、なんとなく区別がつきやすくなってきたんですけど、
はい、
はい、
そうですね、うん、その企業と経営の違いっていうのが、
はい、
これまあ実はガーバーから学んだことじゃなくて違う人の言ってたんですけど、でまさにそうだなと思ってちょっと頻繁に最近あのいろんなところで言ってるんですけど、
はい、
企業、あ、マネ、あ、経営っていうのはこう今あるリソース、
うん、
例えば資金とか人脈、社員とか、はい、
うん、
設備とか今あるリソースの中でできることを探すのがこうあの経営、
ほうほう、
要は最適化ですよね。
あ、最適化、はい、
はい、一方の企業っていうのはその今あるリソースを超えて機会を追求すると、
うん、今あるリソースを超えて機会、機械、機械というのは、はい、
機会、まあ、チャンスの方の
機会ですね。あ、チャンスの機会ですね、はいは
い、言い方を変えると機会を追求するために必要なリソースを集めるのが企業っていうこと、
うん、あ、今に、あ、なるほど、
はい、
経営は今あるそのパイの中でどうするか最適化する、
はい、
で企業はその機会というか、まあ、目的があってこうやりたいみたいな、
はい、そうですね、はい、
そのチャンスを得る、見つけるために今の 目の前のリソースだけではなくて外からのリソースもこう持ってきて組み合わせるっていうのが起業家ってことですか。
はい、そうですね、はい、
うん、
だからその3つの人格と組み合わせるとその経営の方はどっちかというとマネージャー的な人格のやってることに近いですね。
あ、そういうことなんですね、
はいはい、企業の方が、まあ、まさに起業家のやってることに近いかなと、
はい、
まあ、ほとんどの人って、まあ、社長であれば、ね、最初ゼロから会社作るのでどっちかというと起業ってことをやるじゃないですか。
そうですね。
こういう会社作りたいとか、こういう、はい。
はい。
こういうビジネスチャンスを使うために必要なリソース、お金とか人を集めるってことをやるんですけど、で、だんだんそれが成長してって、人も増えて、ある程度売上も立ってくると、今度はそのリソースの中でやれることをやろうかなっていうふうに、なんか保守的になってきちゃうっていう
確かに。
感じがありますよね。それはどっちかというと過去に生きてるっていう観点で言うと、マネージャー的な仕事ばっかりやっちゃってると。てか、ガーバーのメッセージで言うと、やっぱり経営者、会社のリーダーは、もちろんその最適化、マネージャー的な仕事も必要なんだけど、経営の仕事も必要なんだけど、それプラス、やっぱり新しい機会を見つけて、そこに至るためにこうリソースを集めていくっていう、それもやっぱりやっていかないといけないよっていう、そういうメッセージなんですよね。
なるほど、なるほど。わかりやすいですね。
はい。はい。
それはだから、組織型、人がたくさんいるパターンで考えちゃうと、まあ、またいろいろ手段あると思うんですけど、それをまあシンプルにして、自分一人だけって考えた場合に、一番最初立ち上げるときって、起業家であり、おそらく自分のビジネスなので職人も入ってると思うんですよね。起業職人で入って。で、その後に、人も増えていったときに、自分がその職人仕事をずっとやりながら、マネージャーもやってしまっていて、先ほどおっしゃったように職人が7割でしたっけ？
そうですね、
で
普通
すよ
は。
ね。マネージャーが2割でしたっけ？その9割方はもう日常業務の中でやってしまっていると。だから、そこから職人から起業家になりましょうって、ね、職人型ビジネスから起業型ビジネスに切り替えましょう。人依存から仕組み依存へ変えていきましょうっていうところのキーマンは、つまりマネージャーの自分なわけなんですね。
ああ、そうかもしれないですね、意
だから
外と。
マネージャーがその役割としてマネジメントやっちゃうと多分抜け出せないので、先ほどおっしゃった仕組み化はマネージャーの仕事だっていう話だから、マネージャーとしての自分は仕組み化を意識して作っていくと。そうすると職人の自分が徐々にこう起業家の自分に切り替わっていくっていう感じかなってちょっと思ったんですけど、
なるほど。
だからちょっとね、職人型、起業家だっていうところにね、対極をずっと話してね、来たんですけれども、このマネージャーという真ん中の人格の役割ってすごい大きいんだなって聞いてて思い
そう
ま
です
した
ね。
ね。
言われてみたらそうですね、確かに。
言われてみたらそうです
まさに自分の人格をマネジメントしてるみたいなね。
そうですよね。マネージャーがね、その管理業務、管理工数ばっかり使ってるだとしたら、本当に閉じられた社内の中の、マネージャー、いわゆる社長、なんだ、リソースを最適化するだけなので、そうじゃなくて、もう一個の仕組み化の役割、これを意識しましょうっていうところですごいなんか今、整理がされましたね、頭の中で。
そうですね。意外と、この話はあんましないですよね、マネージャーの話って。
本当ですか？あ、結構なんか大事なポイントのような気がします
そう
ね。
ですね。あんまり聞かれたことないっていうか。なんだっけ。スモールビジネスの典型的な時間配分では、職員7、マネージャー2、で、起業家1で、で、最適化したとしても333なんで割合が。
333。
はい。
あれ、1
あん
個
まり
で、
マネージャーの人
1だと
格の、マネージャーの人格の話はあんまり出ないですよね、普段は。
ああ、そうなんですね。
でも意外と重要かもしれないですね。
意外と重要ですね。だからそのプロセスにおいて役割が変わるわけですよね。なるほど。あとそれはあれですよね。自分がやっぱどうしたいかによってくると思うんですけど、職人型で、やっぱ職人的な働き方が好きだとしたらそれが多くてもいいと思うんですけど、まあ、そこからこう脱却して、企業型ビジネスに展開していきたいだとしたら、一旦そのマネージャーとしての自分をどう動かすかっていうところを意識すると。っていうことですよね。ちょっとあれですね、かなり抽象度が高いお話と言いながら、具体的に理解ができたと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは仕組み系ポッドキャスト、企業と経営の違いをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。